こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 Shopify 運用大全最先端 EC サイトを成功に導く81の活用法は、河野隆信をはじめとする Shopify に精通した複数の実務家が EC サイト運営の設計と改善体系的に整理した実務書である。対象は Shopify の導入を検討する事業者、すでに店舗を運営している担当者、チームで EC を成長させたい企業まで幅広い。本書の目的は単なる管理画面の操作説明ではなく、サイト制作、アプリ活用、集客、物流、決済、会計、顧客対応、チーム、Shopify プラス活用までを運用上の判断材料として提示することにある。81の活用法という形式により、EC ビジネスで起こりやすい課題を分解し、Shopify を世界標準のコマース基盤としてどう使いこなすかを実践的に学べる構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、Shopify を単なるカートではなく EC 運営基盤として捉える視点。本書の中心にあるのは、 Shopify を商品を並べて決済するためのツールとしてではなく、 EC ビジネス全体を支える運営基盤として理解する姿勢である。 Shopify は SaaS 型のプラットフォームであり、標準機能、テーマ、アプリ、外部サービス連携を組み合わせながら店舗を構築する。このため最初に重要になるのは、どの機能を自社で持ち、どの機能をアプリや外部サービスで補うかという設計判断である。本書は EC の基礎知識からサイト制作、運用体制、成長施策までを連続した流れとして扱うことで、個別機能の説明に閉じない構成になっている。海外発のプラットフォームを日本の商習慣に合わせて使う場合、標準機能だけに依存せず、決済、配送、顧客対応、会計との接続を含めて考える必要がある。その意味で本書は Shopify 導入前後の読者に対し、機能比較よりも運用設計を重視する視点を与える。次にフロント施策とバックオフィス業務を一体で考える構成。本書の特徴は、見た目の良い EC サイトを作る方法だけでなく、受注後の業務まで含めて扱っている点にある。サイト制作、更新、ブランディング、顧客データ SNS 連携、 SEO 対策といったフロント領域は売上を生む接点として重要である。一方で物流、カスタマーサポート、決済、POS、会計などのバックオフィスが不安定であれば、購入後体験が悪化しリピートやレビューに影響する。本書はこの2つを分断せず、 EC 運営で必ず発生する業務のつながりとして説明している。これは Shopify のように外部サービス連携を前提とする仕組みでは特に重要である。集客だけを改善しても配送や問い合わせ対応が追いつかなければ事業は伸びにくく、逆にバックオフィスだけを整えても顧客接点が弱ければ売上は作れない。読者は EC サイトを画面上の店舗ではなく、販売処理、対応、分析が連動する業務システムとして見ることができる。さらに一人運営の効率化とチーム運営の移行を扱う実務性、 Shopify 利用者には、個人事業主や小規模ブランドのように少人数で運営するケースもあれば、複数部門が関わる企業 EC もある。本書はその両方を意識し、一人運営の効率化とチーム体制づくりを別々の論点として扱う。一人運営では、限られた時間で商品登録、在庫管理、顧客対応、販促、分析を行うため、自動化やアプリ選定、作業手順の整理が不可欠になる。ここでは全てを自分で作り込むより、標準機能とアプリを適切に使い、反復作業を減らす判断が重要である。一方、事業規模が拡大すると、担当者間の権限管理、制作会社や運用支援会社との役割分担、社内の意思決定フローが課題になる。本書が有用なのは、EC の成長段階ごとに必要な運用の考え方が変わることを示している点である。小さく始めて改善し、必要に応じて外部協業やチーム化に進む現実的な道筋を理解できる。そしてアプリ活用を機能追加ではなく、運用課題の解決策として位置づける Shopify の強みの一つは、アプリによって機能を拡張できる点である。しかしアプリを多く入れれば良いわけではなく、導入目的、費用、保守性、他サービスとの相性を考える必要がある。本書はアプリ活用を単なる便利機能の紹介ではなく、運用課題を解くための選択肢として扱っている。例えば集客、レビュー、メール配信、配送、在庫会計、顧客管理といった領域では、標準機能だけでは事業要件を満たせない場面がある。その際、どの業務を効率化したいのか、どのデータを連携させたいのかを明確にしなければ、アプリが増えるほど管理が複雑になる。 Shopify のアプリエコシステムは柔軟性をもたらす一方で、運用者に設計判断を求める。本書はこの構造を理解する助けになり、読者が流行のアプリを追うのではなく、自社の販売モデル、顧客体験、業務量に応じて必要な拡張を選ぶための視点を提供している。最後に、グロースハックと Shopify プラスを含む成長段階別の運用論。本書は、店舗を開設して終わりではなく、成長段階に応じて運用を高度化する必要があることを示している。 グロースハックの章では、集客分析改善、リピート施策など、EC サイトを継続的に伸ばすための考え方が扱われる。EC では、初期構築の完成度だけでなく、公開後に顧客行動を見ながら改善を重ねる仕組みが重要である。さらに本書は、Shopify エキスパートとの協業や Shopify プラスの活用にも触れている。これは一定規模以上の事業では、標準プランの運用だけでなく、拡張性、権限、複数ストア、業務連携、外部パートナーとの開発体制が課題になるためである。Shopify プラスは全ての店舗に必要なものではないが、成長後にどのような選択肢があるかを知ることは初期設計にも影響する。本書は、立ち上げ、効率化、改善、拡張という段階を意識し、Shopify 運用を長期的な事業成長の文脈で捉えている。結論として、本書は、Shopify をこれから使う人だけでなく、すでに店舗を持ちながら運用の全体像を整理したい EC 担当者に向いている。完全な初心者が管理画面の基本操作だけを学ぶ入門書として読むと、扱う範囲の広さに難しさを感じる可能性はある。一方で、商品登録や受注処理の基礎をある程度理解した読者には、次に何を整えるべきかを考える実務的な地図になる。得られる利点は、Shopify の機能理解だけでなく、フロント作とバックオフィス、アプリ選定、チーム運営外部専門家との協業、Shopify プラスまでを一つの運用体系として把握できることにある。類書には、構築手順によったものや、マーケティング施策に特化したものが多いが、本書は EC 事業の日常運用で発生する幅広い論点を81の活用法として横断的に扱う点で差別化されている。Shopify を単なるネットショップ作成サービスではなく、成長するコマース事業の基盤として活用したい読者にとって現実的な判断材料を提供する一冊である。ご支援いただける場合は河野隆信、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。